遠藤博夢のボイスダイアリー。ラジオの前の皆さん、こんにちは。遠藤博夢のボイスダイアリー、パーソナリティの遠藤博夢です。タイトルを直訳すると声の日記、僕の身の回りで起きたことを話したり、時に何かしらの紹介をする雑談系の番組です。X を見ていただいた方にはわかるかもしれませんが、一応一個ね、問題を投げかけていたんですよ。僕がどこに行ってきたでしょうっつってね。まあどこなのか知らねえと思うんですけどすごい、そう、 X のね、更新の方もちょっと遅れちゃって、でなんで考える時間なんかねなかったと思うんですけど、一応ね、今回前半でお話しする予定のものを前回告知するのを忘れてしまって、そう、収録終わってからね、あ、やべ、あれ言うの忘れてたっつって言えなかったんですけど、そう、クイズをね出したかったんですよ。僕はこれからどこに行くでしょうっていう。で、実際にその収録の後にもう行ってきて、まあ今日はそのレビューをしていくんですけども、一応まあ、なんだろう、なんで X の方でどこに行ってきたでしょうかっつって言ってはいたんですけど、まず見てくれた方がどれぐらいいるかX の方をね、で、見た方で、どこにいるか分かった方、すごいと思います一応ね、X の方でもヒントは出していたんですけど、過去にですね、まあ、関連するその場所というか、まあ言ってきたのは要はイベントなんですけどの、関連するようなイベントには過去 2,3 回行ったことあるんですよ。で、確かラジオ内でも2回ぐらいレビューしたんじゃないかな、しなかったっけな、確か。いや、したとは思うんですけど、なんで過去何年分のとかを遡れば、今回行った、まあ、場所が分かると思うんですよね。っていう感じで、もしね、その分ちょっと考えてみたいよと、そう、このクイズ答えてみたいよという方はですね、ぜひ1回この放送を一時停止をねしてもらって、僕の放送回を何年分か遡っていただいて、いや、その最後言ったのね、多分本当に何年も前だったと思うんですよ。 2,3 年前かな、最低でも、っていうのに、やってもらって、あ、うるせえ、さっさと喋れよっていう方は、まあ、このまま聞き進めてくださいという感じですね。こんな感じでその辺の話をしていこうと思います。遠藤博夢のボイスダイアリー、今回はこんな1ページです。
遠藤博夢の、
遠藤博夢の
ボイス、ボイスダイアリー。
改めましてこんにちは、遠藤博夢です。ということで早速ね、僕がどこに行ってきたかっていうのをお話ししていこうと思います。予想が立った方はまあいいと思うんですけど、予想まだしてない方、予想したければ、まあ一時停止をねしてくださいと。まあそんなものはもう必要ないよという方はね、このまま進めていきたいんです、いただきたいんですが、僕が実際に行ってきた場所、それはですね、大絶滅展、生命史のビッグファイブ、こちらの展示会に行ってきました。まあ、場所はですね、東京上野の国立科学博物館ですね、科博に行って、今そこの、特別展示場かな、常設じゃなくての特別展示場でこの大絶滅展というのがやっています。まあ、どんなあれかっていうと、この地球という惑星に生命が誕生してから、まあどれぐらいになるんだろうな、まあだいぶすごい長い時間が経ってるんですけど、そんな、生命が生まれて今この現代に至るまでに、実はその生命、人類じゃなく、まあ生命ですね、本当には、5回の絶滅にさらされてるんですよ。で、今その5回を得て、まあ、僕らが生きてるっていうわけなんですけど、その5回で、まあてかすごい本当に大量に絶滅する。通常その100万年も経つと、そもそもその100年前に生存してたやつらの 10% って絶滅しちゃうんです、どうしてもっていうわけらしいんですけども、それが、短期間、本当にまあそのこの期間を100万年ってしてるんだったら50万年とか、まあ何万年っていう話ではあるんですけど、そんな短期間に 75% 以上の種が、絶滅 するとそれが大量絶滅と言われる、ものになります。そんな大量絶滅、大絶滅ですね、これの5回の、まあ、その前後それがあったんですけど、その前後でまず何が反映していて、で逆にその絶滅したものを境界としてその何が生存して何が絶滅して、でそこからどういう環境にまた変わっていったのかみたいなのを展示するのが今回の展示会となっています。それがその5つの要はセクションに分かれていて、でそれぞれで、その直前にはこういうのが生きてましたよ、これが絶滅が起こってこの辺が耐えちゃって、逆にそれによってこういった生物たち、こういった植物たちが、繁栄するようになりましたよっていうのを、展示しています。でこれまあ、クイズのヒントになっていたのが何かっていうと、僕まあ、最後に行ったの本当に2年前とかだったはずなんですけど、2年とか3年前に恐竜博っていうのに行ってるんですね。これも東京の、上野の国立科学博物館、まあ科博で、たまにやってるんですけど、1年に1回ぐらいやってるのかな。それの要は系譜ですね。もともとやっぱりそういう恐竜博とか行くぐらいには この手の話って、まあ、嫌いじゃないというか興味はある、がっつり好きでね、何遍も追ってるっていうわけじゃないんですけど、まあそういう感じで、興味はありましたので、今回は一人で行ってきましたよとそう、一人で行ってきました、誰も誘わずに。まあ興味あるやつそうそういないからね、周りで、っていうことで今回それに行ってきたっていう話ですね。でまあ実際にはね、まあどんなことが展示してあったか、このそれぞれの絶滅でっていうのを今ここで紹介するようなことはしたくないのでそれはね、実際にやっぱり行ってみて、ああこの時にはこういうことがあったんだなっていうのはもう各々の目でやはり確認していただきたいなと思ってるので、そういったことについては触れません。じゃあ逆に何について触れるのかっていうと、まあこの展示会を得て、なんだろう、てか行って得た知見ですね。先に話すと、ちょっと前に働く細胞の話をしたと思うんですけど、働く細胞ってやっぱり体に対して感謝をしたくなるなっていう作品だって触れたと思うんですよ。それが体に感謝するっていう作品なら、これはもう地球に対する感謝ですねもうね、地球規模、本当に地球が、なんだろう、今てかそういったことがあったおかげで今僕らがこうやって生きているっていう、まあなんだろう、やっぱ土台にはなってしまうんですけど、そういったものがね、知れるっていうか、そういった感謝する展示会ではあったなと思いましたね。ああこういうことがあって、で俺らって生きてるんだな、これが糧にちゃんとなってるんだなっていうのはやっぱり思いましたね。であとは一応やっぱ大絶滅展っていうことで、いろんな生物とかのまあレプリカというか再現だったり化石だったりとかっていうのではあるんですけど、再現 VTR とかではちゃんと恐竜とかもいたりしてね。そう、恐竜もゼロじゃないんですよ。そう、恐竜だけじゃないんです。やっぱ絶滅って聞くと恐竜の絶滅っていうのがおそらく皆さん一番頭に浮かぶと思うんですけど、そのさらに前にも4回あったってことなんですよね、この絶滅っていうのが。要は恐竜じゃない生物、さらにまたちっちゃい生物だったりとかが、まあ絶滅と繁栄と恐竜が出る前も繰り返していたっていう、そう、恐竜が要は生まれるそのさらに遥か前の話までしてるんで、これなかなかない経験だなとは思いましたね。でもそういったものがあって今僕らって生きてるんだな、そしてこの大地を踏みしめてるんだなっていう。でその大地の下には地層っていうのがあるじゃないですか。ここが何年前の地層で、ここが何年前の地層でって、でその地層からこの時代のものが見つかるから、ああじゃあこの時代にはこういった生物が生きてたんだなってわかると思うんですけど、そう、その地層によって僕らがこうやって今踏みしめてるんだなっていうのを思うと、すごいやっぱり地球に感謝できる、そんな展示会だなと思います。でまあ回ってる最中なんですけど、やっぱり客層が見えるわけじゃないですか。結構ね、老若男女本当に何だろう、様々いたなって思いましたね。どの年齢層も、僕と同年代もああいるなっていうのはもちろん分かったんですけど、まあちっちゃければ下は親子で来てて、で親と一緒に来てるっていう子もいれば、本当にご年配の方もすごい、なんかなんて言えばいいんだろう、そう、今回の展示、まあ大体の展示ではあったりするのかな、レコーダーじゃねえわ、レシーバーみたいなのを 別途有料で買って、でそのコメントというかオーディオコメンタリーみたいなのを聞きながら回ることもできるんですけど、その音声ナビゲーターが、福山雅治なんですまあ僕聞かなかったんですけど、さすがにそれ買ってないんですけど、なんで聞いてはいないんですけど、その声を聞きながら回ることもできます。それなんかも聞きながら回ってるご年配の方なんかも結構見たので、ああ結構いろんな層に受けてるんだなとは思いましたね。でこれはまあ一個ちょっとネタバレになるんですが、そんな福山雅治さんがボイスのそういう何音声ナビゲーターだけではなく、福山さん自身の撮った写真の展示のコーナーもあったりするので、それも注目どころの一個だったりします。まあ実際にどういう写真があるのかっていうのはもちろん行ってみて確かめてほしいんですけど、そんなところで福山さんもここの展示会に協力しているっていう、形ですね。であとはですね、そうこれ期間が結構長くって、初めは11月1日からもうすでにやってはいたんですが、終わりがですね2月の23日年またぐんですよ。そこまでやってるので急ぐ必要もないと思いますので、ちょっとね興味がある、こういった展示会興味があるなとか、まあ今回僕あんまり喋ってはないんですけど、あーそういう展示会なんだなっていうのを、まあ知らなかった方で知っていただいた方、興味が湧いた方、2月までやってるんで急ぐ必要本当にないんで、まあなんか暇になったなっていう時にでも行っていただけたら、てかなんなら興味が湧いたらっても言ったんですけど、興味がなくても行ってみてほしいなってちょっと思います。まあ高いけどね入場料と交通費と高くなっちゃうかもしんないんですけども、ただやっぱ見ることによってなんか新しく地球への感謝っていう感情を得てもらいたいので、まあ、興味がなくても行ってほしいなとは思いますね。あとはあれですね、福山雅治さんが好きっていう方であれば有料ではあるんですけども、その音声ナビゲーターもので、ナビゲートのあれもついてくるので、ついてくるっていうか、まあ、自分で買うこともできるので、それを聞きながらね回るっていうのもしてもいいかもしれませんっていう感じで、とにかくねいろいろ結構ああこんなのもいたんだなとか、そう知らない生き物だったりとか、まあ逆に知ってる生き物もちゃんといたんですけどね、いたっていうかその展示もされてたんですけど、あそれ以外にもこんなのもいたんだなみたいなのも知れたりするので、まあ、割と行って絶対損はない展示会だと思いますので、まあ興味のある方もない方もぜひぜひ行ってみてください。あまあもう一個だけね、そうおすすめどころじゃないんですけど、それ行ってから終わりにしようと思うんですが、まあ当然ね恐竜のやっぱり展示の部分がちゃんとあるわけですよ。で映像には なるんですけど、その映像の中でティラノサウルスがちゃんと出てくるんですね。ティラノサウルスとトリケラトプスが出てくるんですけど、そのティラノサウルスにちゃんとなんか羽毛みたいのが生えてたんですよ。鳥の羽本当にみたいなのが生えてる、そのティラノサウルスの造形になってて、これよく取り入れたなって思いましたね。これは割と最近の研究で分かってる、まあ本当につい最近だよな、分かったことなんですけど、分かったっていうかそれも仮説か、ティラノサウルスにはそういう鳥の羽みたいなものがあったんじゃないかっていう説がね、割と最近有力視されてるので、よくそこの最新の意見も取り入れたなっていう映像もあったりしたので、そこもおすすめどころだったりしますという感じで、ぜひとも、さっきも言いましたが興味のある方もない方も、この大絶滅展生命史のビッグファイブ、こちら、行ってみてください。以上、行ってきた展示会の、レビューでした。遠藤ひろむのボイスダイアリー、後半は雑談に行きたいと思います。まあそんな大絶滅展に行った日の話をまずはするんですけど、お昼ご飯にですね油そばを食べたんですよ。でいつも行くような油そば屋じゃなくて、もともとスタ丼屋をやってるところで、スタ丼とその油そばとどっちも提供してるっていうお店だったんですけど、まあそこが油そばを扱い始め、最近なんですよね確かに扱い始めて、これは食わなきゃいけないなと思ってたんですよ。ただそれとは別に普通に油そば専門店に本当は行きたかったんですけど、そこがちょうど閉まっちゃってて お休みだったんですよね。じゃあこっちに行こうっつってスタードン屋の油そば食ってきたんですよ。あのね 素の状態はあんまり美味しくなかったですね。まあやっぱりその本来力を入れるべきところがスタ丼だったんで、あんまり油そばがそこまで美味しくなかったんですよ。言っちゃうんですけど、ただこれがね、スタミナ肉乗っけると態度が急変するんですね。後日なんですけど、それの後日そのちゃんとスタ丼の上のスタミナ肉が乗った油そばも頼んでみたんですよ。バカうまくってあ、このやっぱこれが前提になる、なんだろう、味してたなって思ったんですよねそう、ね、普通のやっぱ油そば屋はちゃんとその油そばの美味しさがあるんですけど、スタ丼屋の油そば行ったんだったらスタ丼屋の油そばを食うべきなんだなって思いました。ちゃんとそのスタミナ肉が乗った油そばの方がうめえなってなったんで、まあまた今度なんか忘れた頃に食べに行きたいなとは思いましたね。まあその時麺は2玉頼んだんですけど、2玉で値段が変わんないんでだったんですけど、お肉の増しはちょっと追加で料金かかるので、まあ次は肉増し行こうかなと思ってます。まあそこにね、金かけるのは最近リミッター外してるっていう話は何回かしてるんでわかると思うんですけど、それをねやってみてえなと、やっぱ肉増しでちょっと美味しくいただきたいなと思ったんで、次回はねそれちょっとやってみたいかなと思います。そんな感じで、もしスタ丼屋の油そばを食べたいという方、ちゃんとスタミナ肉乗った方が美味しいです。それは言っときます。そう、素の状態はね、美味しくなかった言っちゃいけないかもしれないけどちゃんとスタミナ肉乗っけた方が、でもそっちは本当にうまかったんで、試してみてくださいっていうので、それをお昼ご飯に乗ってない方をお昼ご飯に食べてて、その日はで、その後に、まあ、そのまま、上野の方に行って、でその展示を見終わってから東京駅のキャラクターストリート、まあそっちまで行ったんだったらね、やっぱりここは寄りたいなって思ってたんで、東京駅行って、キャラクターストリート行って、本当はねプリティストアで買いたいものがあったんですけど、やべえ、ただ俺どれを買えばいいんだっけって、自分の家に何があって何がないんだっけっていうのを忘れちゃって、メモしてくるの忘れちゃって、今日はいっかって思ってパスしました。で東京駅って今、てかキャラクターストリートか、キャラストって今ホロライブのショップもあるんですよ。すげえ前からあったんですけど、実は行くの初めてで、今回でそこでもグッズ買おうかなって思ったけどやめましたね、さすがにそこだと底なし沼になるんで、さすがにそこではやめといたんですけど、まあただなんか気の迷いが生じたらそこでも何か買っていきたいなと。 そこでしか売ってないグッズがあるんでね、それ買ってってもよかったかなと思ったんですけど、ちょっとそうするともう飾る場所がないアクリルスタンドを基本的にアクリルスタンドは割と収集家なんで、推しのが出たりすると買ってはいるんですけど、ホロのはまだギリ1個も持ってないんですよ。なんでそろそろ買うかとは思ってるんですけど、やり始めるとまあ沼なんすよね、アクリルスタンドって。っていうのと、マジで飾る場所がない、本当にってなってきてるんで、ちょっとまだ考えてます。ただなんかそういうスペースの余りができた時だとかにはやるかもしれません。そう、今はねそういったショップもあったりしますし、まあキャラクターストリートってそれ以外にもいろいろあったりするんで、皆さんもぜひね、なんか気になったら行ってみてください。結構本当にいろんなキャラクターのショップがありますという感じで、そのキャラスト行って、でまあ帰りは当然ロマンスカーだなって思ったんで、ロマンスカーのちゃんとチケット取って、でその時にそうパズドラをやってたんですけど、クエストのね銃を僕それまで全然、その11月のクエスト10ができてなかったんですよ。クリアしてできてなかったんです。いやー、どういったパーティーで行けばいいかなって思っていろいろ試してたんですけど、そんな中ですね、本当にたまたま引いて当たっていた怪獣8号のコラボのキャラ使ったんです。めちゃめちゃ楽にクリアできて今まで苦労してたの何だったんだろうって思うぐらいすげえあっさりいっちゃったんですよねやべえ、初めからこいつ使っときゃよかったなって思いながら、使ったのがカフカミナなんですけど、わかるかな、カフカ、僕怪獣8号見てなくって本当にコラボのそれでしか知らないんですけど、 日々のカフカが非赤のキャラで怪獣8号に変身できるやつ、戦闘中に。でアシロミナも変身を持ってて、で2人ミナは2人いると、ループする。どちらもが2ターンスキルなんで、片方を使った次のターンにはもう片方が溜まって、もう片方を使った次のターンにはもう片方が溜まってっていうことでシステムをね構築できて、それがカフカ8号とめちゃめちゃ相性いいんですよ、リーダースキル的にも。なんでそれを、まあ8号のコラボの時はもうそれを周回用のパーティーとして使ってたんです。言ってもその時だけだろうって思ったら、普通に環境レベルでびっくりするぐらい強かったんですよね。っていうことでそれでクリアしました。参考にしてみてくださいっていう感じで、まあ持ってればね、そうコラボが終わっちゃってるんで今から入手ってできないんですけど、もし持っててまだなんかいろんなそういう高難易度クリアしてないよっていう方はぜひ、カフカミナ、僕カフカ1のミナも1しか持ってなくって、フレンドにアシロミナがいるのでそこを使わせてもらってるんですけど、で自分のそのパーティーの中に1人ミナ入れてっていう感じで使ってるので、そうどっちも1体ずつ持ってるか、もしくはミナを2人持ってて、カフカのフレンドがいるかみたいな感じで、ミナにカフカ1の夫人がしければあと真ん中は誰でもいいですスキルブーストさえ積んでればっていう感じのパーティーが割と雑に強いんで、ぜひ試してみてください。持ってる方はね、は試してみてほしいなと思います。でそうそのまま、そのパズドラもしながら帰りロマンスカーで帰って、で本来はその僕が使ってる最寄り駅っていうのがロマンスカー止まらないんですよ。でなんで1個とか2個ぐらい前の駅で降りて、であとはその通常の急行とか快速急行とか使わなきゃいけないんですけど、その日はですねちょっと買い物をしたいなって思ったんで、本当にそのロマンスカーの止まるところで降りて、でその近くのところでちょっと買い物して、で買い物しようと思ったら本当にその道、その行きたい、まあイオンなんですけどイオンに行くまでの道を通るのがすげえ久しぶりだったんです。久しぶりに通ったらパチ屋が一軒潰れててで、あ、いや潰れたのは知ってるんですよね。ただそれが完全にその建物そのものも完全になくなってたんですよ。なんで、あ、へー、ここ全部なくなったんだって思いながらやっぱね久しぶりに通る道ってね、なんか変化あるもんなんですよね。意外と気にしてみると、あれなくなってるっつって、そうで、そしたらその敷地めちゃめちゃでかいの建物で全然わかんなかったんですけど、大きさが上にあるとわかんなかったんですけど、実際に全てがなくなってみると広ここっつってパチ屋ってそんぐらいの規模なんだなってちょっと思いましたね。僕はパチ屋マジで入ったことないんで全然わかんなかったんですけど、そう、そんな感じでそういった発見もありつつ、で本当はね買いたいものっていうかクーポンがあって、無料のクーポンが、お酒のね1本無料クーポンがあったんでそれを使いたかったんですけど、まず物が売ってなかったんですよ。なんでって思いながらねそうなんでそれは買えず、ただ他にもいろいろ買いたいものがあったんで、ジュースとかそれだけ買って、でそうちょっと甘いもん欲しいなって思ったんでミスドも寄って、ミスドでちょっとドーナツ2つぐらい買って、最終的にはバスで帰りました。そうそれで最寄りのバス停まで行けるんで、家の最寄りのバス停まで行けるんで、まあ帰りはもうこれ使おうと思って、いちいち電車に戻るよりはそっち使おうって思って、バス使って帰るっていう割と激動の一日でした。まあそうやって行動しようっていうのは前々から決めてたので、満足のいく一日だったなと思います。恐竜展も行けたし、トゲゲも行けたし、あ、恐竜展じゃねえわ、絶滅展だ、絶滅展行ってキャラスト行って、油そばも食って買い物もまあちょっと1個だけ買えなかったけどできてっていう形で、でしかも最後はバスにするっていう、もう余計金かかってるんですけどね、まあそれあんま気にしねえということで、でそう絶滅展ではね、グッズもチラッとだけ買いましたし、その辺も満足のいく結果だったなと思います。っていうのが、絶滅展行った日の一日でした。でプラスまあもう一個ね、地元巡りをしたっていう話をして終わりにしようと思うんですが、それとは別の日に地元をねぐるーっと一周したっていう話があるんで、それをしていこうと思います。ただちゃんと目的がいくつかあって、まず一つメガネの買い替え、 今使ってるメガネがもう10年ぐらい使ってるんですよ確か。いや全然覚えてない、10年前後ぐらい使ってる多分って思ったんで、さすがに変えようって思って、そうすごい目そらしてきたし、それこそ僕メガネかけるのって今もかけてないんですけど、でコンタクトでもないし裸眼なんですよ。でただそれでも別に支障はなくって、ただやっぱりテレビ見るときとか映画見るときとか、まあテレビ映画じゃなくてもなんか遠くのものを見たいとき、それこそ展示会のときなんかもメガネはかけてたんですけど、そういったときにはやっぱメガネかけたいんです。なので今までその10年使ってたメガネをかけてたんですけど、ちょっと度が合わなくなってきたなって思って、なんでまあ視力のね検査も兼ねてメガネ屋に行ったんですよ。それこそそのメガネ買った一つ前のメガネっつった、まあ今持ってるメガネっつったらいいかな、メガネを買った場所に行って、それ地元だったんで、そうそこ行って、まあ、視力検査とまあメガネどういうのがてかこれぐらいの度ですよっていうのをちょっと確認して、そしたらねそのまあサンプルというかその場で結構結構細かいレンズの組み合わせとかでやってくれたりして、僕乱視だったんですよね。まあなんとなく分かってはいたんですけど、自分の中でもそう右と左で若干視力が違うんですよっていうので、それに合わせてメガネそのサンプルのレンズを作ってもらったら、めちゃめちゃ視界が綺麗になって、あこれだったんだなってなってそうで、メガネが実際に届くのが1週間後とからしいんですよね。作って、なんだろうの、納品じゃねえかな、言っちゃうと。まあ、僕にのところに来るまで、いや、ちょっと1週間かかるっていうことなんで、まだその旧メガネなんですけど、ただ、買い替えそのものは、もう、ほぼほぼ済んでる。代金も払ってるんで、あとはもう受け取りに行くだけみたいなところではあるので、その1週間後が楽しみだなと思います。まあ、それまではちょっとガチャ目ではあるんですけど、1個前のメガネというか、それを現状持ってるメガネを使って、まあまたちょっといろいろ見たいものがあるので、それを見ていこうと思います。でそれプラスその日のお昼は家系を食いました。その近くにちょうど家系あったんで、いや本当はね違うラーメン屋に行きたかったんですけど、調べたらどこもかしこも定休だったんですよお休みで定休かもっと言っちゃうと定休日だったんで、いやもうしょうがねえこれはもう家系にするかっつって、家系だったら大体飽きるんで、でいつもの倍ぐらいニンニク入れたんです。眠くなっちゃってやっぱニンニク取ると人って眠くなるんだなって思いましたね。そういつもの倍ぐらいニンニク入れたらね、まあ眠くなりましたね。まあでも美味しかったですだし、めっちゃ腹に溜まりました。大盛りプラスご飯も小で頼んだんで、まあお腹いっぱいになっちゃって、お腹いっぱいになったのとニンニクの効果によってめちゃめちゃ眠くなったんですけど、ただまあちょっと他にもいろいろやりたいことがあったんで、次に行ったのが業務スーパー、そのまんまちゃんとブレスケアは飲んだんですけどね、ブレスケア飲みながら業務スーパー寄って、そう最近あんま行けてなかったんですよね。割と業務スーパー好きで、そのたまに買い物もしてたんですけど、最近全然行けてなかったんで、なんか目新しいものねえかなっつったらあんまなかった目新しいものはあんまなかったんですけど、ただまあ変わり映えはしないなと思いつつ、まあでもすごいやっぱ面白いなって、業務用のすごいでっかいパスタとか中華麺とか眺めるのはちょっと面白かったんで、まあなんかまた新商品かなんかが出たら行ってみたいなと思います。でその日はちょっとそこで買い物しなくって、でその次にワークマン行ったんですよ。ジーンズを買いたくって、3着持ってるうちの1着がもうマジボロボロで、本当は履きたくなかったんですけど、新しいジーンズ買うまではちょっとまだ履いてないとまずいなって、なくなっちゃうんで、ボトムがなくなっちゃうんで、そのためにジーンズを買いたかったんですよ、新しく。でワークマンもうちょっと高いんじゃねえかってイメージがあったんですけど、見直しました。安いのもある。ちょうど今日それを履いてきてるんですけど、1900とかだったんですよね。なんであれ安いのあるじゃんって思って、とりあえずその日はジーンズだけ買ったんですけど、いろいろ見て回ったら靴とかでも1500とかで売ってるのはありましたし、あと上着も基本的に僕フードがついてるパーカーしか持ってないんですけど、それじゃないのも欲しかったんですよ。それもね割と安く売ってたんで、今度別の日に その辺も買いに行きたいなと思っています。マジでね、安いし、あの機能性がいいっていうのはもともと聞いたことあったんですけど、ただそれプラス安いのもちゃんとあったなって思ったんで、これからもねちょっと活用していきたいと思います。で最後にドンキ行って、ちょっと欲しい焼酎があったんで焼酎だけ買って帰りました。ドンキは本当にそれだけです。いろいろちょっと見て回ったんですけど、まあもともと欲しいって思ったのこの焼酎だけだしなと思って焼酎だけ買ってで帰るっていうねことをしました。もともとね靴、上着は買ったことなかったんですけど、靴はドンキで買ってたんですよ。それよりも安いし機能性良さそうって思ったんで、これからもワークマンに行って、靴が行かれたらワークマン行こうと思っていますっていう感じでね、また別の地元巡りをした日の一日だったんですけど、歩いてる途中にね右の足首がいかれ始めてめちゃめちゃ痛くなったんです。でもこれ歩み止めるわけにもいかないなと、別にもう結構だいぶ家から離れてる時だったんで、こっから別に家に戻るんだったらまあ一周するかっつって足に爆弾抱えながら結局歩いてたんですけど、止まるんじゃねえぞしてたんですけど、未だに治ってない。まあ言っても風呂入って一日寝りゃ治るかっつって言ったら、その次の日治んなかったんですよね。足首痛いまんま普通にバイト行って、でなんなら今日も全然痛い。全然ではないかな、多少治ってきたんですけどね、マシにはなってきたんですけど、まだちょっと痛みを感じるところではあるので、いつ治るのかなって話ですね。そんな感じで、体も気にせんといかんとなと思うんですけど、そんな地元巡りもしたっていうか、もう激動の別のね一日一日ではあるんですけど、激動の2日間のお話でした。ダイアリー、そろそろお別れの時間になってまいりました。この番組ではお便りを募集しています。ダッキャスネットのメール送信フォーム X、 そしてマシュマロまでお願いします。質問や感想、トークのリクエストなど何でも OK です。たくさんのお便りお待ちしています。今回ね上野にも行ってきたんですが、最低でもあと1回上野に行きます。また別の展示会が始まるんですよ、なんとね。なんでおそらく次回お話しします。行くと思う、ちゃんと。なので次回は何の展示会か、これまたね1週間のクイズにしようと思いますので、ぜひとも予想してみてください。こっちもまあでも予想しやすいかもしれない。でまず上野っていうもうヒントを出してるんで、これから上野で開催されるイベント、そして僕が興味のあるコンテンツ、この2つがヒントです。なのでそれは予想してみてほしいのと、本当はね上野動物園もちょっと行きたいんですよね。そう、今回絶滅展行ったそのまま動物園も寄ろうかなと思ったんですけど、時間的にきちいよなって思ったんでやめたんですよ。で上野動物園って僕一回行ったことあるんですけど、半分ぐらいしか回んなかったんです。その時もう10年ぐらい前かな、多分だったと思うんですけど、お母さんのその実家のところからこっち側、僕の地元側に来ることがあって、でその時にそのうちの要はいとこの一人が動物園行きてみたいな話になって、その頃まだそうです、なんであシャンシャンだよな確かがいた頃なんですよ、まだね。っていうことでそれを見に行って、で半分も回ってなかったかもしれない、もしかしたらのところで飽きられて、なんで半分回ったか回ってないかぐらいでやめちゃったんですよね。なんでそのリベンジしたいなって思って上野動物園も行きたいんですけど、何かのついでで動物園行こうと思うと多分絶対時間足りないんですよ。なんでまあちょっと交通費はかさばるが別々の日に行こうかなとは思ってるんですけど、上野動物園に関してはちょっとさすがに考えようと思ってます。何回も何回もね行くとマジで交通費で金死ぬんで、なんでそっちは考えてるんですけど、展示会の方は本当にその期間でしかやってないものなんで、それはねちゃんと もう行きたいなと、覚悟を持って行きたいなと思っています。まあ、ぜひぜひ、そちら予想してみてください。でそれプラスなんですけど、実はこの収録の後もまあもう一個行こうと思ってるところが、それはね別の動物園です。ただ動物園にちょっとこの後行こうと思ってるんで、それがどこに行くのか、これはね予想してみてください。これはヒントなしです今まで喋ったことないので、まあこれは実際にまあここに行ってきたよっていうものを、おそらく次回その2つでお送りするんじゃないかと思いますが、僕の気分によっては片方なくなる可能性はありますそんな感じで、ぜひともねそういった次回の放送も楽しみにしていてください。という感じでちょっと時間を終わしましたが、ここの回はここまでといたしましょう。遠藤ひろむのボイスダイアリー、ここまでのお相手は遠藤ひろむでした。次のページもお楽しみに。